か。皆さんおはようございます。ただいまから5月21日の主日礼拝を始めたいと思います。はじめに前奏の時間を持ちますので、どうか心を静めて神様の前に歩みで見る備えをしてください。招きの言葉、主に信頼し善を行え、地に住み誠実を養え、主を自らの喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のように輝かされる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。リードの方々よろしくお願いします。 それでは司会者が代表して開会の祈りをいたします。皆様どうか心を合わせてお祈りください。愛する天の偉大なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日また私たちがこの場所に集うことを許してくださり、また喜びの中招いてくださりありがとうございました。私たちはさまざまな背景を持ちます。長くあなたのもとで歩む者、またあなたの光を求めてここに集っている者、さまざまなものがおります。私たちはそれぞれが欠けたものであります。この1週間過ごす中でどれだけ多くの罪を犯してきたか、私たちは数えることもできません。私たちはあなたの助けがなければ罪を振り返ることもできません。ただあなたが全てです。ただあなたの光を求めてここに集まってきています。ただあなたが許してくださっているので私たちはここに立っています。ただあなたの御言葉が私たちを力づけて歩ませてくださっています。本当に計り知れない恵みを感謝いたします。どうか今日この場所でまたあなたがマーク牧師の唇を用いて御言葉を取り継いでくださいます。どうかマーク先生の唇を強めて、それを受け止める私たちの心をどうかあなたが開いてください。どうか私たちのこの地上の中で過ごしてきた私たちの目をあなたの真実の御言葉の中に開いてください。私たちがこの1週間を過ごす中でどうかあなたの御言葉に満たされて、その幸福の中で歩むことができますように、また私たちの背中を押し出してください。聖霊様、どうか私たちの中であなたの御言葉を理解する心をお助けください。今日この場所にさまざまな理由で集いなかった者たちもおります。どうか等しくあなたの御教えがその者たちの上にも広がり、あなたの御翼のもと、また揃ってあなたを礼拝する時間を持つことができますように、病の中にいる者たちの上にはどうか癒しをお与えください。今日のこれからの礼拝をあなたの御手にお委ねいたします。尊き主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではイエス様が教えてくださった主の祈りを一緒に祈りたいと思います。主の祈りは手持ちの手法スクリーンにも投影されますので、ご一緒にどうぞお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌303番を賛美いたします。まずはじめに歌詞を朗読させていただきます。飼い主我が主よ、迷う我らを若草の延べに導きたまえ、我らを守りて養いたまえ、我らは主のもの、主にあがなわれ、あがなわる。良き友となりて常に導き、迷わば尋ねて引き帰りませ。我らの祈りを受け入れたまえ、我らは主のもの、ただ主に頼る。許しの道かい、救いの恵み、清むる力は皆主にぞある。我らはあがない、命を保う。我らは主のもの、主にありていく。身尽くし身をば我らに満たし、今より身胸をなさしめたまえ。我らを憐れむ、身恵み深し、我らは主のもの、主をのみ愛す。それではご一緒に賛美いたしましょう。 では本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は創世記26章1節から33節、創世記26章1節から33節になります。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉が起こった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのもとへ行った。主はイサクに現れて言われた。エジプトへは下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさい。あなたはこの地に帰留しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福する。あなたとあなたの子孫に私がこれらの国々をすべて与える。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たす。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与える。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の命令と掟と教えを守って私への務めを果たしたからである。こうしてイサクはゲラルに住んでいたが、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妹ですと答えた。この土地の人々がリベカのことで自分を殺しはしないかと思って私の妻ですというのを恐れたのであった。彼女が美しかったからである。イサクは長くそこに滞在していた。ある日のこと、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見ようとしていると、なんとイサクがその妻リベカを愛撫しているのが見えた。アビメレクはイサクを呼び寄せていった。本当のところあの女はあなたの妻ではないか。なぜあなたはあれは私の妹ですと言ったのか。イサクは、彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。何ということをしてくれたのか。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に財石をもたらすところだった。そこでアビメレクはすべての民に命じていった。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主は彼を祝福された。こうしてこの人は富、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人は、イサクの父、アブラハムの時代に、父のしもべたちが掘った井戸をすべて塞いで土で満たした。アビメルクはイサクに言った。さあ、我々のところから出て行ってほしい。我々よりはるかに強くなったから。イサクはそこを去り、ゲラルの谷間に天幕を張ってそこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘られて、アブラハムの死後にペリシテ人が塞いだ井戸を掘り返した。イサクはそれらに父がつけていた名と同じ名をつけた。イサクのしもべたちがその谷間を掘っているとき、そこに湧き水の井戸を見つけた。ゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。それについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。イサクはそこから移ってもう一つの井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、この地で私たちが増えるようにしてくださった。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちはそこに井戸を掘った。さて、アビメレクがゲラルからイサクのところにやってきた。友人のアフザテとその軍の長ピコルも一緒であった。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。私を憎んで自分たちのところから私を追い出したのに。彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることを確かに見ました。ですからこう言います。どうか私たちの間で、私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと盟約を結びたいのです。私たちがあなたに手出しをせず、ただ良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないという盟約です。あなたは今、主に祝福されています。そこでイサクは彼らのために宴会を催し、食べたり飲んだりした。翌朝早く、両者は互いに誓いを交わした。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。 ちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、自分たちが掘り当てた井戸のことについて告げた。私どもは水を見つけました。そこでイサクはその井戸をシブアと呼んだ。それゆえその町の名は今日に至るまでベールシェバという。それではこの箇所よりオリジナリティに欠けていたイサクと題してメッセージを取り付いていただきます。お願いいたします。
おはようございます。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、また創世記26章から、あなたの御言葉を聞きました。4000年前の話でもありますけれども、私たちはこの箇所から学ぶこともたくさんありますし、神様の約束、神様の変わらない福音を聞くことができます。どうか神様、私がまずその福音、その良い知らせを語ることができるように私の口を守ってください。そして神様、どうか私たちがよくあなたの御言葉を聞き、あなたの御言葉を従うことができるように、その御言葉をより頼むことができるように、どうか神様助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、まず、いつものことなんですけれども、子どもたちに聞きますが、みんな迷路って知ってますか？迷路ってやったことありますか？私は、ちっちゃい時よくやりました。だけどすぐに、すぐにゴールできる迷路もあるけれども、すごく難しい迷路もあるじゃないですか。何回もやってもなかなかゴールできないものもありますよね。そういう時は、行き止まりになったらまた新しい道を探したり、試したりして何度もチャレンジしなければなりません。でも、もし例えばお兄ちゃんがお姉ちゃんがもうすでに解いた迷路に、あったとすれば、その答えになる線をたどっていけば、新しい道を探す必要は ないですよね。もう答えが出たらもうそれにたどればいいと、そういう話ですよね。そしてその、何でしょう、答えの線が、出口から逆方向に行ったり、ぐるぐる回ってるようなところ、または前に行ったところにまた戻ったって、そういう時があったとしても、ただただその線をたどっていけば、迷路から抜け出すことができますよね。はい。今日の話っていうのは、そういうような話です。迷路の話と似てます。人生っていうのは、すごく、難しい、迷子になりやすい、迷路だと思います。そしてもし答えを知らなかったら、行き止まりに当たったり、新しい道を考えていろいろ試して何回も何回も何回もチャレンジしなければなりません。しかしこの、イサクのお父さんアブラハムはいろんなことを乗り越えて、神様の恵みを受けた人物であると、イサクは自分の目で見ていました。息子だったんで、つまり父アブラハムは人生の迷路を解いた人だと、イサクは知っていたんですね。ですからイサクはこう考えました。自分の道を探す必要はないと。父アブラハムの教えと歩みはただただたどって歩めば、父アブラハムと同じように私もこの人生という迷路からも抜け出せると。そしてイサクはもう人生の難しい迷路を平安を持って歩んだんですね。実はイサクの歩み方は私たちとイエス様との関係を表しています。イエス様がアブラハムで、私たちがイサク、そういう立場なんですね。永遠の命をいただいて復活されたイエス様はこの人生の迷路を解かれた人物です。100点満点いただいたものです。そして私たちはただイエス様が歩まれた答えになる道を歩んでいるんですね。でそのため、人生の迷路の中でぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っていたとしても、イエス様と同じように永遠の命をいただくことを信じて平安を持って歩めるんですね。この意味をもう少し理解するために、今日、イサクの話、今日の聖書箇所を、見ていきたいと思います。 まず、まあ、アブラハムの、まあ、息子イサクは、まあ、父親のアブラハムが、まあ、神様からいただいた神様の約束を、まあ、引き継いだんですね。でその約束は、まあ、神様がアブラハムの子孫を1王家にすること、そして2、まあ、彼らを世界を治める王国にすること、そして3、まあ、彼らに永遠の約束の地を与えることでした。で、まあ、新約聖書を読むと、特にヘブル書11章16節を読むと、これはアブラハム家が、まあ、天国の王家となり、天国の王国に入れられ、天国の永遠の命、永遠の約束の地を引き継ぐことでしたが、まあ、神様はその、まあ、サンプル、その前味として、アブラハム家に、まあ、カナンの地、まあ、今の、まあ、イスラエルを与えることを約束されました。でアブラハムが初めて、まあ、この約束を聞いた時、まあ、いろいろ疑いますよね。本当にこれ本当ですかって思ったと思うんですけれども、神様の恵みと誠実さを経験し続けたアブラハムは、まあ、最終的に疑わずに神様の約束を、まあ、信じました。で今日の、まあ、話でイサクの信仰の歩み方を見ますが、まあ、先ほどちょっと読みましたけれども、ちょっと数章前に全く同じ話読んだよねみたいな、そういうふうに思えるぐらい、アブラハムとイサクの歩みは、まあ、似てるっていうか同じっていうか、まあ、不思議なことにイサクも父のアブラハムと全く同じような試練も経験したんですね。イサクの歩みを見ると、まあ、今日の説教の題と同じなんですけど、完全にオリジナリティに欠けていたんですね。もう自分のために何か考えたのっていうぐらい、本当に欠けてたんですね。で良くも悪くもこの父にしてこの子ありということを、まあ、明らかにするためではありますが、まあ、もっと深い意味があると思います。イサクが、まあ、父親と同じ試練を受けたことは、まあ、偶然ではなく神様のご計画、神様の見てからだったんですね。で神様がイサクに父アブラハムと全く同じ試練を与えた意味っていうのは、その意図っていうのは2つあります。1つはアブラハムがイサクに継承した信仰がイサクの中でどのように熟し、どのように深まったことを、まあ、明らかにするためですね。まあ同じなんですけれども、同じ罪を犯してしまってるんですけど、イサクの方が熟していることが分かるんですね。そしてもう一つは、神様が想像以上にご自分の約束を守られたということが、まあ、それをより明らかにするためです。まあ、イサクが、まあ、向き合った試練を、まあ、今日ちょっと一つ一つ見ながら、この二つのことを、まあ、学んでいきたいと思います。まず26章1節に書いてあるように、イサク、その息子のイサクが、まあ、最初に向き合った試練は、まあ、飢饉なんですね。26章1節、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉が起こった、まあ、先の飢饉、また飢饉が起こったっていう、そういうような表現は、イサクがアブラハムと同じような試練を受けていたっていうことを、まあ、強調するためなんですね。また同じことだっていう。で創世記12章では、約束を受けた父親のアブラハムが、まあ、信仰を持ってカナンの地へ行ったのですが、まあ、その時カナンの地に、まあ、飢饉が起こったんですね。父の方ですね。しかしまだ、まあ、クリスチャン、なりたてのアブラハム、ベビークリスチャン、よく言いますよね、ベビークリスチャンのアブラハムは、まあ、この激しい飢饉に襲われた時、神様の約束を待つのを諦めてしまったんですね。あ、これもうめんどくさいと、これはもう嫌だと思って、まあ、カナンと、まあ、約束の地と違って飢饉もない潤ってるエジプトに住もうと、まあ、考えました。で彼の不信仰によってアブラハムとサラは大変なことになってしまい、まあ、約束の地に戻ることができない羽目になってしまいました。前に説教しましたけれども、大変なことでした。しかし神様の一方的な憐れみによって彼らは救われたんですね。でもちろん息子のイサクは何年も何年もこの話聞かれたと思うんですね。イサクっつって、こういうことあったんですよっつって毎晩のように聞いてたと思うんですよ。 で、イサクは父と同じアブラハムと同じ試練を受けたとしても同じような不信仰な手段を選ばなかったんですね。父はこういうふうにやってたから私は違うことをするって学んだと思うんですね。イサクは飢饉を逃れるためにカナンの地の端っこですよ、端っこにあるゲラルという地に向かってエジプトへは向かわなかったんですね。そういう意味ではイサクの信仰は成熟してたんです。しかしですよ、ゲラルはカナンの地とエジプトの境界線にあったので、もうギリギリのところだったんですね。どれほどアブラハムの失敗談を聞いたとしても、苦しい飢饉の中にあってイサクも誘惑される恐れがありました。その中で神様はもう一度イサクを注意し、アブラハムの約束を思い出させました。2章26節2節から5節を読んだら分かります。だけどちょっと考えてみてください。自分の家族が飢え渇いている中で、潤っている地ではなく飢饉の地にとどまりなさいと言われても、もうそう簡単に聞き従うことはできませんよね。どう考えても難しいことですよね。しかしイサクは父アブラハムから主がいつもどのようにアブラハムと共におられて、どのようにアブラハムに誓った誓いを果たされたかをもう何十年も聞かされ続けてんだしね。アブラハムの教会学校のみたいに、あ、これこだわった方がいろいろ聞かされたんですね。ですからイサクはアブラハムの生涯から学び理解したことはこれです。主の民はパンで養われるのではなく、主の誠実さによって養われる、そういうことなんだなっていうことを学んだんです。今日の招きの言葉です。イサクはアブラハムから神様のお名前を聞いたんです。アブラハムの主の名はエルロエ、私たちを見てくださるお方、私たちを顧みてくださるお方。主の名はエルシャダイ、全能の神、何でもできる、何でも全能の神である。主の名はアドナイ、イルエ、備えてください、必要なものがな全部備えてくださるお方。もし父アブラハムの主が民を空の星のように増し加え、これらの国々を与えると約束されたのなら、主は確実に与えてくださるとイサクは信じました。そしてアブラハムが主の声に聞き従い、主の命令と掟教えを守って主への務めを果たした。それゆえイサクは父アブラハムがすでに獲得した祝福を受けると確信して、飢饉の荒野に残って希望を持って主の技を待ち望んだんですね。主の祝福はアブラハムが勝ち取ったから私は大丈夫と、すごく子供のような信仰ですよね。面白いことにイサクはゲラルに住み、飢饉の真っ最中にこれをしたんですね。信仰を持ってその地に種をまいたんですよ、飢饉中に。それって考えられないことですよね。だけどその年に100倍の収穫を見たってその一節に書いたんですよ。主は約束通りにイサクを祝福され、ご自分の名前の真実をイサクに表されました。イサクはアブラハムと全く試練を受けましたが、アブラハムと違って主の約束に期待したんです。そして主は約束通りに飢饉中の荒野でイサクを100倍ほど祝福してくださいました。それはイサクが息子のイサクが父のアブラハムの生涯から学ぶことができたらですね、契約の子供たちがみんなそうなったらいいですよね。それをふうに祈っていきましょう。そしてその後、イサクは父アブラハムと希流者としての苦難という試練を経験しました。希流者は住民と比べると、何の権利も与えておられおらず、守ってくれる存在もいませんでした。差別され、ないがしろにされることが多く、住民自身の益のために不正に利用されることが多かったんです。で、アブラハムが受けた希流者としての苦難、差別をイサクも実は全く同じように受けていました。そしてイサクは希流者としてアブラハムと同じように 恐れとリスクに向き合え、同じ試練の中で信仰を持ち続ける必要がありました。でそこで、イサクはアブラハムから、先ほどいろんないいことを学びましたけれども、残念ながら父アブラハムの罪の傾向を学んでしまいました。子供を持っている方々もよく分かりますよね。子供っていうのは自分のいいこと悪いこと全部吸収してしまう。イサクも同じです。寄留者に対して、もしその人の妻が非常に美しかったら、住民はその寄留者を殺し、その人の妻が奪われるという、恐れがあったそうです。で父アブラハムが、取った解決策は、死の守りに頼らないで、サラ、妻のことを妹だと呼んでいました。でイサクはもちろんその嘘が、いろんなハプニングにつながったことを知っていました。いろいろ聞いてたと思いますね、アブラハムの教会学校で。で例えばサラがエジプトの王のハーレムに、強制的に入れられたこと、大変なことですよね。またはサラがアビメレク王の妻にされそうになったこと、いろんなそういうハプニングがありました。しかしその嘘が多くの場合効果があったということも、聞いてたんですよ。20章23節に書いてあるように。ですから父アブラハムの失敗を知っていながらも、イサクは父アブラハムの不信仰の歩み方を見習ってしまいました。アブラハム、いやちょっと、ハプニングありましたけれども、大体成功したから自分もそうするってイサクも思ってたかもしれません。しかしアブラハムの時とは違って、大事になる前にイサクは神様の憐れみとアブラハムの過去に守られるんです。イサクとリベカは嘘をつき続けてゲラルに長く滞在していましたが、神様の憐れみによってリベカを妻にしようとする人は憐れませんでした。それも感謝です。そして偶然だと思うかもしれませんが、神様のご計画通りに、ペリシテ人のアビメレク王が窓から見下ろしている時、なんとイサクがその妻リベカを愛撫しているのかが、見えたのです。英語だったら、この愛撫っていうのは笑ってるのが見たっていう、やっぱりそこが面白い表現なんですね。言語では、愛撫っていう言葉は言語では、イサクと同じ言葉で、笑うという意味もあります。で言語では、ごめんなさい、つまり筆者はこの出来事を皮肉っぽく、描写してるんですよね。ちょっと冗談を入れて、笑ってる、愛撫してる、イサクだよね、はははっていう、ちょっと、ツッコミを入れてるぐらいなんですけれども、何を言いたいかっていうのは、神様の憐れみで守られたっていうことなんですね。兄弟同士のはずのイサクとリベカが夫婦として笑いながら抱き合ってるのを見て、アビメルコは彼らに怒りを、怒りを持って注意します。なんということをしてくれたのか、もう少しで民の人一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に財政金をもたらすところだったと。王がなんでこういうふうに言うのか、財政金をもたらすことの表現というのは実は意味があって、皆さんもご存知のように、ペリシテ人がアブラハム家にこのように嘘をつかれたことは初めてではなかったんですね。アブラハム全く同じことをしてしまいました。創世記20章でアブラハムがアビメレク王に、26章のアビメレク王は同じ人なのか息子なのか、ちょっとそこは分かりませんけれども、同じ罪をついてサラを妻にしようとした時に、神様は罰としてアビメレク王の家の全ての胎を固く閉じられました。でそのことからはアビメレク王は、いやこの人とこの人の妻に触れる者は絶対に殺されるっていう、もう分かってたんですね、過去のことがあったから。ですからそしてそれを、その過去があったから全ての国民に警告したので、イサクとリベカが、守られたんですね。ですから、父の罪の傾向を見習ってはしまいましたが、イサクは神様の憐れみとアブラハムの過去、クリスチャンの過去から、過去によって守られたっていうこともありました。イサクが、もう一つ、試練が受けと向き合いました。この試練っていうのは、住民の嫉妬がもたらす迫害、差別でした。 まあ、飢饉の中、イサクは希隆者でもあったにもかかわらず、まあ、富ますます栄えて非常に裕福になり、羊の群れや、牛の群れ、それに多くの子を持つようになり、まあ、住民であるペリシテ人は、まあ、イサクを、まあ、妬み始めたんですね。住民の私たちが飢饉で苦しんでるのに、よそ者のイサクが私たちの土地に勝手に住んで、私たちの土地によって裕福になるなんて不幸でだっていう、まあ想像できますよね。はい、イサクの、まあ、家族を、まあ、追い出そうとしたんです。その土地には、まあ、父アブラハムが、まあ、自分で掘った、まあ、井戸がありました。そして過去にアブラハムは正当な取引でアビメレク王にお金を払って、その井戸で、まあ、その井戸を買い取りました。この井戸はアブラハムのものでした。それなのにペリシテ人、住民のペリシテ人は当時の人たちにとって、まあ、命綱である井戸をすべて塞いでしまったんですね。しかもアビメレクは、さあ我々のとこから出て行ってほしい、我々よりはるかに強くなってしまったからですと、まあ、イサクに言いました。まあ、出エジプト記を読んでる人はこのやり取りは、まあ、これそれから400年後に起こるエジプトでの迫害の前兆でもあったと、まあ、言えるかなと思います。じゃあこの迫害を受けたイサクはどのように向き合ったのでしょうか。まあ、私だったらいろいろ自分の知恵を使って新しい道を考えようと思ったんですけれども、イサクはオリジナリティに欠けてたんで、父アブラハムの道から1ミリもそれないで、イサクはただただ教えられたことを信じました。主がアブラハムと共におられたように、イサクとも共にいてくださると確信して、イサクは父アブラハムの時代に掘られて、アブラハムの死後にペリシテ人が塞いだ井戸を掘り返し、それらに父がつけていた名と同じ名をつけたということに書いてあるんですね。いや、まさにオリジナリティに欠けるイサク。そしてアブラハムが主から受けた恵みの場所で、イサクもアブラハムと同じように湧き水という恵みをいただきました。同じ道をたどって同じ恵みをいただいた。しかしイサクは再びゲラルのペリシテ人から迫害を受け、また井戸を奪い取られてしまいました。それでもイサクは復讐もせず、また違うところに井戸を掘ったのですが、それもまた奪い取られたんです。しかしイサクは復讐することなく、主の守りを期待してもう一度新しい井戸を掘りました。そして感謝のことに、その井戸は、まあ、ギラレ人たちから奪い取られませんでした。そしてイサクは荒野で自分の家族の命が失われるような恐れがあっても、またこんな同じように、まあ、迫害されるリスクもあったとしても、アブラハムとサラと違って神様に対して苦みや不満を抱くこともなく、平安を持ってこう言いました。今や主は私たちに広いところを与えて、この地で私たちが増えるようにしてくださった。そういうふうに、まあ、宣言したんですね。アブラハムとサラはこう言わなかったと思うんですよね。こういうふうに何回も何回も迫害を受けても。だけどイサクはそういうふうに信仰を持ったんですね。彼はそこからベールシェバに登った後、まあ、23節って書いてありますけれども、そして神様はそのイサクの信仰に対してこう答えられました。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべアブラハムのゆえに。つまり、まあ、2つ、恐れる理由がない、その2つっていうのは、1つ目が、主が誠実に父アブラハムを守ってくださったこと、そして主がアブラハムの従順さのゆえに彼の子孫を祝福してくださったことを約束されたから、この2つを信じるなら恐れる必要ないでしょうと主はおっしゃいました。そしてイサクは、まあ、将来のことを、まあ、恐れず、創世記13章のアブラハムと同じように祭壇を築き、主の皆を呼び求め、約束の地を与えてくださることを確信し、そこに天幕を張り、 イサクのしもべたちは、まあ、そこに井戸を掘ったんですね。また同じところで井戸を掘ったんです。そして、まあ、主の民を押さえつけようとしましたが、主の御業を見て敗北を認めたエジプト王と同じように、アビメレコ王と軍の長ピコルは、主があなたと共におられることを確かに見たと、まあ、降参する旨をイサクに伝え、主に対抗することをやめると、まあ、誓ったんですね。まあ、出エジプトの、まあ、パロみたいな、そういう場面です。アブラハムが掘った井戸の名前と、この出来事を記念するイサクの井戸の名前が非常に似ている理由は、主がアビメレクの王を迫害から父アブラハムを守ってくださったように、イサクをも同じように主が守ってくださると、まあ、約束されたかなと思います。まあ、いろいろちょっと細かいところを見てきましたけれども、私たちは21世紀日本に住むクリスチャンとして何を学べるか。イサクの歩みを通して私たちは信仰を持って歩むとは何なのかを、まあ、学ぶことができたかなと思います。イサクの歩み方は地味ですオリジナリティに欠けていて、劇的なこともありませんでしたが、まあ、コツコツとまた淡々と歩み続けました。そしてイサクはアブラハムと同じ試練、まあ、飢饉を受けても神様の約束を諦めませんでした。罪に陥っても守られました。そして何度も同じような迫害を受けても平安を持って前進しました。なぜ、まあ、そういう信仰を持てたか、そういうふうに歩めたのか、まあ、イサクがさまざまな厳しい試練を乗り換えられた理由は、父アブラハムが受けた祝福を自分も同じように受けることができると信じていたからなんです。状況が変わっても、時代が変わっても、襲ってくる敵が変わっても、神様の約束と祝福は絶対変わらないと確信していたので、父アブラハムの違った道、父アブラハムの違った手段、違った生き方を探す必要はないと思ったんですね。ただただアブラハムと同じ道を歩むことに満足し、平安を持って前進したんです。実は私たちも同じような立場です。そして私たちは同じように歩むことができます。しかし私たちが見ているのはアブラハムの道、イサクの道ではありません。イエス様が歩まれた道です。そして私たちもイエス様が受けられた祝福を同じように受けることができると信じています。だから試練があっても、試練を乗り越えるために自分で道を探す必要はありません。むしろ復活と永遠の命で終わるイエス様の道を私たちも歩んでいるからこそ、私たちは平安を持って前に進むことができます。だけど私たちはこれからいただいて、まあ、私たちいただいている約束は何でしょうか。まあ、それはイエス様がいただいたような、主が約束されたこの地上での恵みや、父アブラハムの従順さによって受けることができた約束の地カナンのことではなく、主が約束された天の恵み、イエス様の従順さのゆえに、イエス様がご自身がいただいた天上にあるすべての霊的祝福、ちょっとした霊的祝ではないよ、ではないですよ、すべての霊的祝福を私たちもいただくことができるということです。イエス様が十字架にかけられ、死からよみがえってくださったので、私たちも同じようによみがえります。イエス様が天に昇られ、御国を相続されたので、私たちもイエス様との共同相続人になるのです。イエス様が永遠に天の右の座に座し、主と永遠の交わりを楽しまれるなら、私たちも同じ交わりを楽しむことができるのです。イエス様が先にこの祝福をすでに得られたので、アブラハムとのように私たちもイエス様の道を歩む中で祝福と喜びが与えられることが、まあ、確信できます。 しかしですよ、いやだけどイエス様の道って辛いんですけどって、まあ、思うかもしれません。私たちはイエス様がいただく天上にあるすべての霊的祝福をいただくだけではなく、イエス様が経験された苦難をも経験します。まあ、飢饉という試練ではないかもしれませんが、イエス様が40日間断食されていた時、サタンがイエス様にこの世のすべての王国とその、栄華を見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをすべてあなたにあげようと誘惑したように、私たちも同じように誘惑を受けています。またこの世でよそ者として迫害されたイエス様はこうおっしゃいました。しもべは主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであればあなた方も迫害します。そして父なる神様のために全てを捨て十字架を背負われたイエス様のように、私たちも同じように自分の十字架を背負い死のために全て捨てるという召しも与えられています。私たちはイエス様の弟子としてイエス様と全く同じ試練を受けるということです。それを覚悟していますか。しかし私たちは慌てることも怖がる必要もありません。また独自の抜け道を探す必要もありません。なぜならイエス様が歩まれた苦難の十字架の道は道の誠実さと力、イエス様の従順と苦難、聖霊様の命と導きのゆえに復活、栄光、永遠の喜びと安息に至る道だからです。ですから私たちもイサクと同じようにオリジナリティにかける地味なイエス様の弟子として平安と信仰を持って1ミリもそれることなく、イエス様が受けた死の守りと祝福を期待しながら平安を持ってこの道を歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは本当に恵まれています。私たちは新しい道を歩んでいません。イエス様が先に歩まれて、初代教会のクリスチャンたちが先に同じ道を歩んで、2000年ぐらいの、クリスチャン、4000年ぐらいの主の民の歴史があり、私たちはその道をただただ歩んでいます。どうか神様、イエス様の永遠の命とよみがえりを仰ぎ見て、平安を持ってこの道を歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。
それではメッセージの応答の賛美として、教会福音賛美歌391番を賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。主と主の言葉に頼るは楽し、主は我が願いを聞き入れたも、ひたすらただ主に頼る我が身よ、主よ主よなおなお恵ませたまえ。清くなしたもう血潮尊し、今新宿グラバ清めらるべし。ひたすらただ主に頼る我が身よ、主よ主よなおなお恵ませたまえ。地につく宝をしつるば安し、命の小道をたどるみなれば。ひたすらただ主に頼る我が身よ、主よ主よなおなお恵ませたまえ。ただ主に頼りて暮らすは楽し、彼方の国まで導きたまわん。ひたすらただ主に頼る我が身よ、主よ主よなおなお恵ませたまえ。ではご一緒に賛美いたしましょう。 それでは献金の時間を持ちたいと思います。ご用のない方はそのまま次にお回しください。献金の感謝の祈りを捧げます。愛する天のお父様、今日も私たちの礼拝をお守りくださりありがとうございます。また私たちの日々の生活をお守りくださり、本当に感謝いたします。私たちが今週もどうかあなたの御言葉を聞き、実践し、あなたが歩まれたように私たちもその道をしっかりと歩むことができるようにお導きください。あなたからたくさんいただいたもののうちわずかですがお返しいたします。どうかあなたの御用のために清めてお持ちください。感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アメン。それでは報告の時間に移りたいと思います。1番、13時から教師会を開きます。103号室と書いてるんですけど、一応104号室の2階で、実施する予定です。よろしくお願いいたします。遠隔で参加される方は Zoom を併用する予定です。2番、自主立5月28日に教会創立22周年記念の礼拝を捧げます。礼拝後には祝会も予定しております。またさまざまな賜物を買っちゃい大歓迎です。エントリー希望の方、グループは本日までに堀江千恵子姉妹までお知らせください。参加希望の方はなるべくメール送信済みのアンケートか堀江姉妹にご連絡ください。予定ですが、簡単な予定ですが、12時15分から13時30分までサンドイッチの昼食会を行う予定です。104号室をメインに、立食に近い形で、サンドイッチ昼食会を行う予定です。立食、椅子ももちろん用意させてもらいます。当日自由献金協会会計で賄う予定です。その後13時半から3時まで集会室の方に移りまして、立食デザート祝いの予定になります。賛美ダンススライドショーなどの投影予定があります。それに関してなんですけれども、今回、食事デザート等の持ち、デザートの持ち寄りが予定されていますけれども、礼拝前に来られる方は集会室を開けておりますので、礼拝前までに集会室に準備してくださるようにお願いします。礼拝中は集会室の鍵を閉めてしまいますので、よろしくお願いいたします。3番、今週の5月24日にデイビッド宣教師とクリス・リム兄の母教会 KCPC から短期の宣教見学チームが来日され、6月の7日に帰国されます。海浜幕張恵教会に来られるのは5月28日と30日だけですが、彼らが日本各地で宣教について考え、気づき、導かれるようお祈りください。今週の予定です。月曜日、ラミーの教師ワークショップ、火曜日午前祈祷会、スタッフ研修、水曜日午後学び集会、木曜日の午後はグレースの編集発行があります。今週のセルグループ街道整備係は以下の通りとなります。それでは取りなしの祈りをマーク先生にお願いいたします。
今日は詩篇21編をもって鳥なしの祈りをしたいと思います。 I'll be using Psalm 21 to lead us in the pastoral prayer. お祈りします。愛する天のお父様、私たちがあなたの御前に立って、祈るとき、私たちはいつも自分の、試練、自分が置かれている状況、自分が悩んでいることに目がいってしまいます。しかし21編の祈り方は私たちが祈る姿勢ではないと目は気づかされます。21編は私たちの王が祈る姿を仰ぎ見て祈る詩篇です。私たちの王イエス様は私たちの前に私たちを先立って歩まれた王です。イエス様はあなたの道からを見て喜び、神様の栄光を表し、神様との関係、神様との交わりを楽しんでいます。どうか神様、私たちの王のようにあなたの栄光を表し、あなたとの関係を楽しむことができるように。神様、私たちは揺るぎません。なぜかならイエス様があなたに従って、あなたが示されたレースを完走して、私たちの代わりに永遠の命を獲得してくださったからです。イエス様が真に信頼した王だからこそ、私たちが受ける恵み、私たちが受ける祝福は揺るぎません。神、イエス様の頭に純金の冠が置かれましたけれども、私たち天に行くときに私たちにも与えられます。イエス様が天に昇られ栄光を受けたときに、私たちはイエス様の花嫁として栄光を受けます。そして私たちはこの地上での歩みをするときに、そのイエス様を仰ぎ見て歩めることができるように、どうか神様助けてください。この22年教会として私たちは歩んできました。イエス様の道を見習い歩んできました。そしてある意味この教会の霊的父のような存在、広橋義信先生の先生が歩まれた道をもう私たちも歩んでいきます。どうか神様、希望を持って、平安を持って、感謝を持って、どうかこの祝会に参加できるように、そして私たちも、この主が示された道を楽しむことができるように、どうか神様助けてください。神様、21編の8節から12節に書いてある通りに、あなたが選ばれた王イエス様の道を拒む者は裁かれます。その道に外れて違う道に行ったとすれば、イシマエルのようにエサウのように地上の恵みには満たされますけれども、永遠の満たしは獲得することはできません。どうか神様、日々の誘惑と戦い、この地上の試練、地上の喜びを拒み、イエス様が獲得してくださった約束の地をいつも待ち望むことができるように、どうか神様助けてください。主よ、あなたの道からのゆえにあなたが崇められますように、大いなる道からを私たちは歌い褒め歌います。私たちは自分たちの力、この世の馬、戦車、この世の影響力、この世の富を恐れません。あなたの大いなる道からを見て、あなたを褒めたたえ、私たちは平安を持って褒め歌います。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それでは賛美歌271番唱詠、祝祷を持って祝祷構想を持って、礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
従順さのゆえにこの祝福を読み上げます。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アメン。
ご着席ください。